ほんのひととき。
いらっしゃい、ようこそほんのひとときへ。ここは相生某所にひっそりと営業している幻の本屋さん、その名も六助書店。この書店では毎回本を売らずに常連さんたちと油売っています。そんな常連さんたちのおしゃべりの内容はというと、相生市内の図書館、書店の情報に常連さんたちによるおすすめ本の紹介、相生市内の文学探訪など、本を通して相生の文化を再発見していきますよ。今日はどんなテーマでおしゃべりするんでしょうね。じゃあこれから本のひととき、耳を楽しむ読書の世界にお付き合いくださいね。
こんにちは、六助書店にようこそ。私は店長の花子です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日の常連さんをご紹介いたします。
はい、こんにちは、ボスでございます。
はい、以上終了。
今日は一段と早い
早い。本当にちょっと六助書店の将来が危うくなって
そう
きましたが、
そう皆さんにもう少し紹介せなきゃいけませんね、うん、来てくださいって、ね、
本当に、うん、ちょっとね、いろいろ策を練ろうと思いますので。
そうですね、
はい、その折にはまた、はい、皆さん参加くださいね。
はい、よろしくお願いします。
は
い
は
い、
それでは最初のコーナーに参ります。相生市立図書館情報です。
貸し出しの多かった図書ベスト4です。7回危険なヴィーナス東野圭吾、6回月の満ち欠け佐藤翔吾、5回兵庫素敵な旅カフェアングル、5回和菓子を愛した人たち虎屋文庫編著。続いて予約の多い図書ベスト4です。6件、君たちはどう生きるか吉野源三郎、6件、キラキラ共和国小川糸、6件、覆面作家大沢有正、6件、この世の春上下宮部みゆき。以上です
ね。東野圭吾は強いし、宮部みゆきも強いし、
ずっと出てるような気がする、まあ
おなじみさんですね。なんか読んでみたいのあります？
ああ、そうやね。東野圭吾ってあんまり読んでないんやけども。
本当に、
うん、好きでしょ。
好き、私は好き。読みやすい。
あ、読みやすいいうことか。
読みやすいし、私も基本的に推理小説が好き。
あ、なるほどなるほど、うん、本屋にね行くと東野圭吾の本がいっぱいあるので。
そうそう、平積みしてあるもんね。
そう少しぐらいね、ちょっと手をつけてみようかと、う
ん、いいよ。浪屋雑貨店なんかおすすめ。
あれは見たいね。
あれは、うん、殺人起きないので
なるほど。映画もやってたじゃないですか、うんうん、僕は映画やってると、
うん、
それと比べてどうしても読みたくなるので。
先に見るか、
そう
本から読む、先に読むか、
なんかちょっと違うような気が
なんか違うけど、
見てから読むか読んでから見るかやと思うね。
これが分かる人は結構なお年ですということですね、
はい、1970年代後半じゃないでしょうかね。
はい、うん、だからね、まあそういう映画先見て原作読んでみたいっていうのもいいと思うしね、
うん、そうなんですよ、うん、僕はねどちらかというとそういう感じです、うん、海賊
と呼ばれた男、
はい、でその時に、うん、私一緒に本も読んだんですね。 あれ比べたかったので、はい、当時ここでお話した時には半分の半分しか読んでないとかいう話があったけど一応全部読んだ。
はい、
あれ楽しかったな、
うんうん、ね、まあ自分のイメージと、うん、違うってこともあるし、うん、映画見てしまうとそのイメージで読んでしまうっていうのもあるけど、
あるある、
ね、はい、私も読んでみようかな、はいはい、と思います。
図書館の開館時間は10時から19時です。本は1人10冊2週間以内で貸し出しします。1回の貸し出しにつき1回限り貸し出し期間を2週間延長できます。貸し出し日の翌日からカウンターまたは電話で受付できます。またホームページの利用状況紹介からも延長ができるようになりました。ただし予約が入っている本、延滞になっている本の延長はできません。皆さん 図書館をどんどん利用しましょう。
以上、図書館情報コーナーでした。次のコーナー、今月の特集です。今月はですね、夢、まあ新年ですのでね、
そうやね、
夢を取り上げてみたいと思います。
はい、
まずは図書館の本の中からいくつかご紹介したいと思います。
はい、
ね、夢っていうと、やっぱこうなんかほわほわほわほわっとしたものをこう思い浮かべるんだけど、
はい、
はい、
ほわほわね、
ほわね、はい、でも実はこう実際に人間が見る夢、脳の中でこう寝ている時に見る夢っていうものは何なのか、っていうことを解説した本があります。
頭が痛くなってっただ
から脳科学における夢とは何だっていう本なんですね。
なるほど、
そういう本、これね、たくさんあったんですけど、なんか一番こうとっつきやすいかなというのを一冊ご紹介したいと思います。はいはい、北浜邦夫さんの書かれた、ズバリ夢、
はい、
という本なんですよ。新用社から出てますが、これね、見るとね、割や小ぶりっていうの、柔らかい、あのソフトカバーの本で、
そう、柔らかい、そうね、
うん、で
内容じゃなくてね、
表紙も
柔らかい、ね、
なんかね、あの可愛い、親子が寝ているような、あったり、
色合いもね、
柔らかくて
優しい感じでね、
お坊さんが3人居眠りしてるようながあったり、猫がね、寝てるようながあったり、
そう、ね、まあ
なんかエッセイかなみたいな感じで、開けるとね、脳の絵があるってグラフがあって
完全にその科学書じゃないですか。
そう科学書をこう、あの庶民的に、書き直したっていう感じの本なんですよ。
わかりやすい言葉では書いてある、
ね、書いてあるとは言っても、内容が内容なんで、そう、あのサラサラって読めるようなものではないですね。
相当読もうと思わないと読めないね、
は
い、
あのきちんとした学術書です。はい、でもあの夢とは何ぞや、挿絵は可愛かったりする
挿絵は可愛いな、でも
内容は科学的な本です。はい、
夢とは、
はい、夢とは何だ、
何ぞや、
だからレム睡眠、ノンレム睡眠、深い睡眠状態の時は脳はどうだとか、こうだとかっていうことが書かれています。眠り始めの夢とかね、あのそれはどういう夢なのかとか、あの本当に眠っている時の意識っていうのはどうなのかとか、意識ないやろって思うんやけど、
似てるのにな、
で、あの結局夢を見ながら動く夢遊病っていうものの正体とかね、脳はその時どうなっているのかとかね、もう本当にいろいろ書かれているので、ぜひ夢そのものに興味のある人はいかがでしょうか。
なるほど、私は多分呼ばないと思います
はい、まあお勉強ですね。
そうですね、
はい、それからですね、夢というと、あのやっぱこう心理学によく出てくるんですけども、フロイトからユングに続くこう臨床心理学、カウンセリングっていう世界ですね、そこの中で夢分析ということが、
ユングが唱えて、こういう夢を見たらどういうふうな深層心理があるかみたいなことを書いてるよね。
書いてる本を、あの、まあ、単なる、当たるも発揮、当たるも発揮ではなくて、占いではなくて、あの科学的に解説している本、だからユング心理学ってすごい難しいので、そこを優しく分かる夢分析、ユング心理学で解き明かす深層心理っていう副題がついてますけど、臨床心理士とか心理学の専門家が書いている本が何冊かあります。優しく分かる夢分析、臨床心理士山根晴美さんの書かれている本とか、それから、夢の不思議、無意識からのメッセージ、本田敏郎さん。
だんだん言葉数が私少なくなってきた
なんかまた夢というものが、こういう夢を見ると、どういう状況が考えられるのか、どういう深層心理がある人が
そういう夢を見るのか、
こういう見るのかということが、あの解説されている本ですね、この夢の不思議っていう本が。
なるほど、 なんか自分のね、まあ、今こんな夢をよく見るんやけれど、うん、と思ってる方 は、うん、方はちょっとこれを見たらね、うん、何かヒントがあるかもしれない、
ね、うん、当てはまるとね、うん、あるかもしれない、
うん、そうやね、うん、
だからこうやっぱこう普遍的無意識とかいう言葉も出てくるので、うん、そんな簡単な本ではないんですけどね、
うん、なるほど、
う
ん、
はい、まあ、夢というものをこう、はい、これは 何を表しているんだろうっていうのをやっぱ長い間研究している人がおられるということなんですね。
そうですね、うん、そういう本がある
そういう本があります。
ほんのひとときは、はい、ゆるりとしたあの番組は思っていたのに
学術的になってまいりましたが
頭痛い
でもね、その夢を分析するっていうのにも、うん、他にもありまして、
はいはい、
夢の辞典、
あ、また難しそう、
はい、心の深層からのメッセージ、なんなんこれはと思って手にすると、
ね、分
厚いよ、あの著者がね、うん、マドモアゼル・アイ
なんか怪しいぞ、
誰、怪しいぞ怪しいぞと思ったら、これはね、うん、占いの本です。
それは占いないね、はいはい、これはもうちょっとこう気楽に読める感じ、
そうそう気楽に読める、うん、こんな、ね、こんな夢を見た人は、
はい、
こういうあのことじゃないかっていう、例えばねちょっと分かりやすいところで、うん、紹介すると、うん、例えば、
はいはい、
空が出てくる夢を見た人、はいはいはい、まあ、ありがちよね、
そうやね、うん、よく寝てます、ね、
と青空は大きな幸運の訪れの印、曇り空は不運が淀むことの知らせ、星空は願い事が通じ思う方向へ物事が流れていることを指すって書いてあるので、
うん、
だから青空の夢を見たら、あ、なんかいいことがあるんかなっていうことですよっていう風に、
ああ、そうなんや。
で、辞典なのでいろんなあいうえお順にね、うん、あのいろんな単語が並んでいて、でその夢を見た人見るとこんなことがあるんじゃないですかって書かれてるので、結構気楽に読めます。
あ、それはいいな、
気楽です、うんうん、
はい、でもあの青空って私普段は白黒でしか見てない
まあそうやねそうやね
あれ意識やね、自分が青い空やと思った
ら、
うん、そういうことなんやろね。
私なんか夢見る間もなく寝ているのでは、
幸せいいない
いですね、
はい、
それからですね、これ今まで紹介したのは、はい、本当に寝ている時に見る夢の話ですよね、はい、
もう一つは夢って
、うん、もう一つありますよね、あのドリームズカムトゥルーの夢は叶うっていう手の夢ね、
はい、
そっちの夢だと、うん、こっちもね、うん、図書館にはたくさんあります、まあ、いくつか紹介したいんですけども、
はい、
小島裕二さんの書かれた足で掴む夢、手のない僕が教師になるまで、
うん、今ね花子さんがね、
はい、
本を手に取って見てるんですけども、うん、その表紙は、うん、足の指で
そうそうチョークを挟んで、
うん、黒板に
ね英語書いてる、
書いてますね、
うん、英語の先生なんですね、うん、中学の、うん、
私が書く文字より綺麗な、
綺麗ね、綺麗なんか事故で、うん、あの両腕を子供の頃に亡くした方が、はい、うん、足で、いろいろ勉強したりご飯を食べたりいろいろ、まあ、いろいろ乗り越えることもあって、で教師になったっていうことを、まあ、自分で書かれてるんですね、
自分の夢を叶えた、
ね、叶えた夢を叶えた、うん、それから、うん、諦めない町石巻、その力に俺たちはなる、
うん、
石巻高校野球部の奇跡、
うん、
なんかまあ震災後
そうや、ね、
野球どころではなかった、うん、あの石巻で、
はい、
で、野球、
うん、
野球部がこう甲子園に出るっていうお話ですね、
うんうん、これ それも夢を叶える
、
夢を叶える、
だからね、
夢を叶えるだけじゃないね、いろんなものを背負ってるよ、
まあ、そうね震災はね、
うん、
がズバリ夢、
はい、夢、まあ、タイトルが夢、
はい、夢、命をかけた V 達成への647日、
おお、なんだ、
星野仙一
出た
阪神タイガースの監督時代に多分書かれた
なるほど
本ですね、
うん、
はい、ズバリ夢、
まあ、なんか熱い感じがするな
、まあ、こういう本って熱い、うん、夢を叶えるって熱いですね、
書いてる人自体も熱いもんね、
うんうん、でもその熱い思いが伝わってくるので、うん、そういう意味では元気になれる本なのでいいですね、はい、はい、それからもう一冊はね、
うん、
これはあの文学です、
文学、
は文学、
はい、
夢、
はい、
文豪の怪談ジュニアセレクション、
まさか
夏目漱石、芥川龍之介、他、
はい、
他、
あ、 そうかそうか、
いろんな方の、
うん、いろんな人の入ってる、
ね、夢の、
はい、
が載ってます、
はい。
やっぱり代表的なのは夏目漱石の夢十夜、うん、
これ僕ね紹介一番初めに頭に浮かんだんです、
うんうんうん、
でもね怖かったようなイメージがずっと残っているので、
そうそう夢なんでね、
うん、
不思議な話ばかり、
そう
本当に
幻想的な、
そうそうそうそう、本当耽美的で、
そう
ね、いかにも明治文学みたいな感じの、なんかね、
うん、
読んでもよう分からへんね夢だから、
夢だ
いたい辻褄合うわけない、夢だから、
そうやね、
うん、
で出だしが
こんな夢を見た
から始まるよね。
はい、10話、
10編ね、
うん、10編ありますね、
はい、
はい、まあ明治文学、うん、味わってみ
たかったと。その明治文学を楽しむ、そこ夏目漱石を楽しむにはこれいいかもしれない、
いいかもしれないですね。
でも夢を持って見るものではないような気がする、ない、うん、
不思議な話ばっかりです、はい、
ね、
はい、ということで、
はい、
じゃあボスのおすすめは何でしょう、夢。
はい、ですね、私は先月にね、
はい、
未来ソップという本を紹介したんですけども、うんうん、なかなかその紹介する本がなかったので、
うん、
夢イソップをちょっと 見ていると、別れの夢というのが、
うんうん、
裏
表、星新一ですね、
はいはい、そうショートショートです、うんうん、それで中にですね、別れの夢というのがあって、うん、裏表2ページの 20行の
本当にショートや
超ショートショート、うん、はい、で内容を説明すると概要ね、
うん、
全文を読んだと同じぐらいになってしまうので内容は説明しないでいきますけども、でもね、あ、そういうことなのねという、うん、そういうどんねん返しがあるような楽しい、う
ん、ちゃんとオチありやね、
オチがあるんですね、
星
野さんなんですね、オチがあります、
うん、はい、
はい、で今日、紹介するのはですね、夢といってもですね、竹久イメージ、
お
ー、ですよね、大正ロマンの、
大正ロマンね、詩人 で、
はい、
で画家で、
そう、
はい、
で私は、ね、詩人のところはよくわからない、
うんう
ん、初めてね、私が、ね、20代の、頭のあたりにね、奥町やったっけな、
うんうん、牛窓の近く、
ね、牛窓のところに、うん、みんなで、牛窓のペンションに、
はい、うん、
あ、たくさんあるもんね、
うん、
行って、でその時にその酔った、うん、ところが、竹久イメージのあれは何だったんだろう、聖火だったのかな、
聖火だったのかな、うん、まあ、岡山出身やもんね、
竹久イメージ、ね、そこに酔ったら、イメージの絵が一編二編あったと思うんですよ、うんうん、でそこで見たそのやっぱり映画ね、印象的だったので、
うんうん、
でこんな女性ってどんな人やろうとはずっと思ってた、うん、ただ想像の世界の人やと思ってたんですよ、
うんうん、
である本屋に行った時にその写真が載ってて、でそこでいろいろと見ていると、そのお洋さんというね、
うん、
交渉3人目の女性なんですよ、うん、交渉ですよ、
まあ、ね、交渉、まあね、はいはい、
はい、で交渉、3人目の女性のお洋さん、
うん、
で1人目の女性の写真は目をギュッと見開いて、うん、カメラを見据えているんですね、
うん、
根性がありそうな感じがする、うん、でもこの、お洋さんは首がうなだれて、
夢二の
A でしょ、
A やね、
うん、でこちらは見ない、見てるようで見ないような目であったりとか、
うんうん、
なんかこう細い、
うん、うなじがこう見えてね、夢二の絵ってね、撫で型でね、
撫で型で、
うん、
でまさにその人のね写真なんですね、
は
い、でこの本の解説によると、うん、全くねこの人通りに描いたとは言えないんですが、
うん、
この人をやっぱり題材にして描いてるプラス、うんうん、さらに夢二のその理想を追っかけたのがあの絵やろうと、
あ、なるほどね、
いうふうに書いて、でもね私からするとこの絵はですねもうそのままなんですよ、
そうよね、こんな絵あった、こんな絵っていうのもなんですが、この
そうそう、
このお洋さんの写真がね、これ写真集なんですよね、
う
ん、
そうですね、これは夢二が撮った
写真集、
写真なんですね、
竹久夢二写真集、
うん、
女、
そうなんです、だから大正ロマンで皆さんがご存知の例えば猫を抱いてるやったりとか、で首をねもう90度にぐる曲げてるようなおかしな形やなと思ってもなんとなくうなだれてるような絵であったり、そこら辺はねやっぱりこの人そのままやなんですね、だからそういうところをね私 絵とそれから写真と比べたりするの好きなので、うん、これ見てねすごく楽しかったな、
うん、
で久しぶりに今回ちょっと引っ張り出してたので、うん、今ずっと見てたんですけども、やっぱりこの夢二の何でしょうね、女性を追っかける目というのは、
うんうん、
なんかすごくね、あのやっぱりと一緒なんですよね、写真を撮る時も一緒やし絵を描く時も一緒、うん、あの人の理想がここにあるんやろな、
そうやろね、
というふうに思いました。
はいはい、はいはいはい、ありがとうございます。竹久夢二の夢でしたね、
はい、写真館女という本でした、
はいはい、あ写真館ね、写真集じゃなくて
写真館
ね、
うん、
私の方はね、
はい、
ちょっと面白い本を、
何でしょうか、
はいはい、夢を叶える像、水野圭也、
聞いたことあるぞ、
何年か前にテレビドラマでやってて、私それ見てすごい面白かったよね、
うんうん、
で夢の本って夢を叶える像があるやないのって思って、
すぐ出たろ、
すぐ、いやしばらく考えて出てきて、
なるほど、
で図書館にあるかなと思ったらありました。
ほ、
はいはい、
なるほど、
あのガネーシャっていう象の姿をした神様ね、
はいはいはいはい、
神様が出てきて、うん、で、その主人公の、冴えないサラリーマンだったりお笑いタレントだったり、
はい、
売れないお笑いタレントだったりするんだけども、はい、その人に難題を吹っかけるんよね、
なんでこんなこと
を、そう、というなんでこんなことさせるんやろっていうようなことをさせるんやね、
う
ん、
そうやね、
うん、
でそれが結局その何らか その役に立ってるんや、そうそう、うん、
最終的には、うん、あのそのために、
うん、
成功にする、
うん、そうやね、
ワンランクずつ登っていくっていう感じなんやけどね、
そこが楽しいね、
この面白い、本当に面白い、うん、なんでって思いながら行くのが面白いんですけど、うんうん、でまあ、そういう 本の方もとってもあの読みやすい楽しい本になっておりますので、はい、いかがでしょうか、う
ん、はい、夢を叶えるぞ、私はですね、本は見てからですね、うん、映画であったりドラマを見るタイプなので、
これも私もあそう 見てから読むタイプです、あ
ごめん間違ってた、私そう読んでから見るタイプ、
読んでから見るタイプ、逆ね、はい、
逆なやね、
うんう
ん、その方が僕は好きなんです、
うん、テレビで見てあ本読みたいと思うタイプなんです、
ああそうなんやね、だから私もこれ本が読めない
なるほど見てしまったから
見てしまったから、うんね、うん、いろんなタイプがありますよね、1970年代後半にありました、見てから読むか読んでから見るか、
はい、角川にすっかり乗った私です、はいはい、だからまあもうだいぶちょっと前になるのでテレビもね、
は
い、
うん、そうやね、
まあ、見てない人もたくさんいられるでしょうから、
はい、
まあ、お気軽にすごい読める本なので、
うん、楽しい楽しい
楽しい、いかがでしょうか、うん、夢を叶える像、水野圭也の本でした、
はい、はい、ありがとうございます。
ということで、2人で、ね、送ってまいりましたが、
どうだったんでしょうこういう会話
どうだったんでしょうね、まあ寂しいのでできたらこの番組はみんなでワイワイわさかわさか、
そうやね、
いろんな視点からね、うん、あのお話できる方が楽しいんじゃないかなって、
う
ん、
そうですね、あのテーマはね、うん、今回もホームページの方にかフェイスブックの方にもテーマは前もってあげたんやけど、うん、別に読んでなくても、
うん、
それからそれを、テーマの本を持ってなくてもいいと思うんですよ、
うんうん、
その場で、ね、
自分の思ったことをね、うん、言ってくれれば、
うん、多分誰かが持ってくると思うので、うん、
はいはい、
その話を広げて、うん、みんなでね、うん、ワイワイとやれたらいいな、
いいなと思いますね、
そうですね、
はい、ぜひあなたの参加をお待ちしておりますので、また連絡ください、はい、六助書店はもう閉店時間となりました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、ではまた来月お会いいたしましょう、
さようなら。